岩手県遠野物語座敷わらしと富の謎。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトマサワさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。毎週木曜日は日本中の妖怪探しに行く妖怪日本一周の旅をお届けしておりますが、大変なことに気がつきました。はい、もう少しで日本一周し終えるということなので、この後のスケジュールを確認しておりました。すると、一週間分足りてないことに一週間分収まらないことに気がつきました。いやー、びっくりしましたね。マンタンさんはとってもびっくりしてしまいました。はい、原因としては何ですかね。徳島県を2回やったことじゃないですかね、一番は。これですね。まあ他にも、一回か二回ぐらいは休んだことある気がするけども、これほんとね、一年ってね、確か51週間か52週間なので、間に合うと思ったんだけどな、ちょっと足りませんでした。なので、どっかの州は日本、都道府県の妖怪の話を今後することになると思います。ちょっといつするかは未定でございます。はい。ではありますので、今日はですね、まあ、いつも通りお届けしていけたらと思っております。はい。今日お届けをする都道府県は、岩手県。はい。県庁所在地は、盛岡市ですね。いやー、行きたいですね。岩手県。もう行きたいって言って、一生行かないんじゃないかなって思ってる岩手県。なかなか縁とゆかりがないもので、まあ、妖怪の話ばっかりしてるから、まあ、一度は行ってみたいなっていうふうに思ってるんですが、今まで機会がなく過ごしておりました。ただね、ちょっと今年はね、本当に行こうかなと思っておりまして、またちょっと日程とかっていうのをこれから考えないといけないんですけども、まあ、せっかく妖怪の話をばっかりしてるので、岩手県にはぜひ行かなければっていうことはずっと思っておりました。まあなぜかっていうとですね、今までも何回か紹介したことあります。岩手県って本当に妖怪たくさんいるんですよ。遠野物語ってご存知でしょうか。はい、我が兵庫県の民俗学者柳田国男作の遠野物語っていうものがある通りですね、岩手県っていうのは妖怪だったりとか、まあ、少し不思議話っていうのはたくさんあって、まあ、物語として本になるほどのようです。なのでね、まあ行きたいなっていうふうに思っております。はい、そんな今日は岩手県ではございますが、お話をするのは座敷わらしの話です。はい、前回も座敷わらしだったんじゃないかな。前回迷いがだっけ、迷いがか、座敷わらしの話だったと思うんですけども、まあね、いろいろ考えたんですが、岩手県の話他にもちょっとマニアックな話しようかなと思ったんですけども、やっぱね、定期的にお話をしたい座敷わらしの歴史のお話でございます。なので、まあ、今日はですね、まあ、改めて座敷わらしについて振り返っていきながら、まあ、今まで紹介してなかったエピソードっていうのもね、ちょこちょこ混ぜていけたらと思っております。そして最後にはですね、まあ、この遠野が、まあ、その民族学者が研究するほどの場所だったわけですが、なぜそもそもそんな少し不思議話がたくさんあるのかについて、解説していけたらと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、座敷わらしとは。そして2つ目、座敷わらしと富の謎。そして最後3つ目、少し不思議話が残る遠野。はい、ということで、まず1つ目、座敷わらしとは。はい、座敷わらしについて簡単に説明できますでしょうか。うん、まあ、よく知られてるのは、家に住み着きいたずらをするもの、そして見たものは幸運が訪れる、または現れる家は裕福になるというようなもので、見たらいいものだよ、縁起物だよっていうようなイメージを持っている方も多くいらっしゃると思います。その姿は、下は3歳程度、上は15歳程度など様々にあるみたいで、女の子をイメージする方もいるかもしれないんですけども、男の子の座敷わらしもあるみたいです。はい、そんな座敷わらしに毎日毎日ご飯を備えるお家もあります。しかもそれが小豆ご飯が好物ということで、小豆ご飯を備えるということ。でもこれってお供え物にしては高価だと思いませんか。なぜかというと、座敷わらしというのは神様ではないかという一面を持ってるからなんです。はい、その物語の中にも、座敷わらしが去った家は没落するとあるように、富の神様、福の神様と言われています。 そんな神様、なぜ子供の姿をしているのかというと、昔の日本では7歳までの子供は神の子と考えられていました。なぜかというと、それぐらい子供の死亡率が高かったからです。3歳頃までに、まあ、怪我や病気で亡くなる方がすごく多かったので、7歳まで育ったということは、まあ、初めて一人前の人になれるということでした。そして、まあ、その土地の氏神様にも認められるのが7歳。七五三ってありますが、それが7歳までなのは、実はね、この考えが元になっているとも言われているんです。ということで、まあ、子供の姿をしている座敷わらしっていうのが、まさに神様と考えられていました。にしてもこの座敷わらし、やたら人に干渉してくるというもので、家の中にいるなんていうふうにも言われています。これはですね、その子供の姿が神様と、また別の座敷わらしの正体の説があります。今日の2つ目、座敷わらしと富の謎。はい、最初の方にお話をしましたが、座敷わらしというのは富の神様、富を与えるもの、裕福になると言われてるんですけども、これは一体なぜなのか。かつて東北には口減らし、間引きの文化がありました。それは簡単に言うとですね、口減らしということで、生まれてきた子供の間引きですね、ご飯を食べさせないということで、まあ、口減らしと言われています。そして、そんな口減らし、間引きで殺してしまうこと、薄ごろといって、亡くなってしまった子供っていうのはお墓ではなくて土間や台所などに埋める風習がありました。はい、ということで、座敷わらしのいる家は裕福になるとあるんですけども、これはですね、実は人一人亡くなってしまった分の富ではないかということで、そのうちに、生まれた子供の説というものがあります。同じようにですね、子供が妖怪化したものっていうのが、まあ、この遠野の方に伝わっていて、それがカッパです。遠野のカッパは赤いと言われてるんですけども、それはカッパの正体が亡くなった子供であるから。カッパというと何色っていうとね、まあ、緑を思い浮かべる方も多くいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、遠野のカッパは赤色と言われています。はい、ちょっぴり切ないお話ではありましたが、今日の最後3つ目、少し不思議話が残る遠野。はい、岩手県というと遠野物語。民族学者である柳田国男が遠野出身の研究者から聞いた妖怪話や昔話をまとめたものが、遠野物語という本になっています。遠野というのは岩手県の真ん中の少し南の方にある盆地です。西には花巻、北には盛岡、東には陸前高田などの町があって、それぞれ1時間程度で行けるそうです。様々な場所に行く移動の中間地点に遠野があります。また遠野というのは城下町で盛岡の次に栄えた場所とも言われていました。江戸時代には毎月1日には市場が開かれて人が集まる場所だったんですね。そんな人が集まる場所ではあるんですけども、山にも囲まれていて、自然豊かなこの場所では神様の話だったりとか、まあ、不思議な怪現象の話っていうのもたくさん伝わっていきました。はい、ということでですね、この場所っていうのが、まあ、人の移動が多い場所 で、人の噂話も多い場所で、少し不思議話もたくさんあった、そしてそれが集まっていったということです。はい、行ってみたいですね、遠野のその独特な雰囲気とかっていうのも、まあ、土地に行けばわかるのかななんていうふうに思ってますが、まあ、ちょっとね、今日の話っていうのはほとんど今まで紹介した内容のものばかりだったので、ワンタンが今気になっている岩手県のとても気になる初出し情報です。遠野物語の91番に出てくる鈴木石というものがあります。これがなかなか奇妙な形をしていて、2つ並んだ石の上にそれよりもはるかに大きな石が乗っかっています。アンバランスなその姿ではあるんですけども、これは弁慶が乗せたのではないかというようなお話が残っていました。大きい石なので岩石信仰の名残なのかなと思ったけど、でも弁慶の時代と全然違うので、どうやって積み上げられて、弁慶以前はどういう信仰の対象だったのかな、どうなんだろう、なんだかとても気になるスポットでした。うん、ちょっとね、岩石信仰ってワンタン実は結構興味があるんですよ、ね、いずれ調べてみたいなと思っております。はい、そんな岩手県ではございますが、実はですね、ニューヨークタイムズが選ぶ今年行くべき世界の旅行先の第2位に選ばれています。 すごいですね。今年のニュースではあります。アメリカの有力紙が選ぶ今年行くべき52カ所の旅先で、盛岡市が2位になりました。混雑を避けて歩いて楽しめる美しい場所と紹介されて、海外から注目が集まっているそうです。はい、ちなみに1位はロンドンだそうです。これはどうなんでしょうかね。はい。盛岡、そこまで言われたらちょっと行ってみたいよね。もし、岩手県ここがおすすめっていうところがあったらぜひぜひ教えてください。はい、ということで、ちょっとスマホの電源が切れて、ジングル流せないので今日はこの辺にいたしましょう。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。